ピークハンティングに帰れ。松波明作。スポーツアルピニズムは登山界を風靡している。登山といえば、まず、スポーツ登山のことであり、国内の登山はもとより、未踏のヒマラヤへのエクスペディションすらこの範疇で行われようとする勢いである。事実、登山行動にはスポーツ的環境が常に伴うものであるが、それが我々の時代感情にマッチしたところに、スポーツ登山今日の隆盛は根ざしていると言えよう。スポーツ登山の眼目は、スポーツ的環境の意識的追求である。それを登山の枠内で行うというのである。すなわち、内容的スポーツであり、形式的には登山である。この構成が本来のスポーツ登山を規定する。ところが、その内容としてのスポーツ性のみにとらわれて、近来、ややもすれば登山という形式を逸脱しがちな傾向が認められる。たまたま見受けられる、頂を度外視したルートハンティングがその恒例である。頂はもはや何者でもなくなった。一部のスポーツアルピニストたちは、そう言って頂の没落を唱える。我々の求めるものは山の手ごわさであり、頂よりはむしろ側面である。彼らの考える山は、とかく五色の千代紙を三角に扱ったようなものであることが多い。下辺も頂点も等しく紙であることには変わりはない。そして彼らは、例えば、赤いところを登りたがる。合理主義者である彼らは無駄を省く。赤いところから赤いところへ、なろうことならば赤いところだけ通って歩こうとする。頂などは大抵赤くないから、一個も与えられない。その手前から戻ってくるか、さもなければ巻いてしまう。これに反して赤いところならばどんなところでも見逃さない。河原に転がっている大岩や、やぶに埋もれた巨たる岩場や、まかり間違えば大都会のビルや石垣さえ登りかねない。こういう態度がスポーツ的でないということはできないであろう。だが、少なくとも登山的でないことだけは確かである。今日の我々の観念からすれば、カモシカ打ちや地質探査は登山と呼ばれない。しかし、それは漁師や鉱山師が谷から谷を探り歩いたり、山の腹を巻いて歩いたりする場合のことであって、もし彼らが本意ならずも、エベレストの頂上に立ったとすれば、やはり我々は、それをエベレストの登山と認めるであろう。スポーツの場合も同様であって、沢を底をして登り詰めたところから、漫然と尾根を下ったり、山の裾の岩壁を登り下りすることが、なぜ登山と言えるであろうか。それでもスポーツであれば良いではないかという主張もあろう。いかにもそういう行為がスポーツでないわけはない。だが、スポーツであるにしても、なんと、真正感覚的、病的なスポーツであろう。心からのたくましさや、均衡の取れた放縁さはとても感じられない。そして、これで満足させられるようなスポーツ感情は、なんと病的なものであろう。多少うがちすぎた推測かもしれないが、他人がどう登ったから、自分はどう登るといった競争意識、登山技術のみをもって人間の格付けをしようとする技術偏重主義、あるいはさらに進んで、取るに足らない 小さな谷や尾根をあさり歩いて、それが前人に取り残されていたがゆえに、自分が一角のことを成し遂げたように思い込む、巧妙主義など、皆こうした病的趣味に根を発しているのではなかろうか。険しいところを登るのが悪いと私は言っているのではない。より困難なルートを登れるものなら、どんな困難なルートでも登ってくれ。だが、そのルートの終わりには必ず頂きがあり、ルートとして独自に評価されるものでなく、その頂きのより魅力的な童貞であることを忘れないでくれ。一つの頂きに目標を設定する。その頂きを諸網のルートから登るに好都合な根拠地を求める。そしてその根拠地を出発して、途中の困難を一つ一つ克服しながら、何とかして目標に達しようと努力する。健全なスポーツとしてならば、我々は登山の形式を備えたその一連の努力全体を愛すべきではなかろうか。一つの登頂を成し遂げる。たとえ貧しい登頂でも、それを完全に果たす。一つのものを完成するか、失敗として中途で放棄するかに精魂を傾ける喜びは、悪情そのものに陶酔する種類の喜びとは自ら異なる。描くことの喜びではなく、描き上げることの喜びである。感覚的な喜びでなく、理念的な喜びである。踏み鳴らされた登山道を、10年一日のごとく頂きへ通うピークハンティングは、我々の取るところではない。自己のオリジナリティによって登るべし。しかし、それを排斥するあまりに、我々自身が妙な方向に走ってしまうことは、現に戒めねばならない。古い杯に新しい酒を持って、我々は昔ながらのピークハンティングの中に、健全なスポーツ的環境を求めていこう。頂きの概念については、実は精密な考案を要するものであるが、それは後日に譲ることとし、ここではごく常識的な意味で用いておくことにする。昭和22年10月。一つのエチケット。松波明作。7月、谷川に行った帰りだった。ちょうど集会の夜だったので、私は例のように、もうとぐろを巻いて、海弁を振るっているであろう仲間たちの顔を思い浮かべながら、地下鉄に揺られていた。突然背後から声をかけられた私は、振り返った。そこに立っていたのは、一人の青年だった。がっちりと、背の高い、表もなかなかの男ぶりで、軽い着流し姿は、涼みがてらに夜店を冷やかしての帰りであろうか。彼はにこやかに話しかけてきた。どちらに行っておいででした。登山姿の私にどちらと聞くからには、山の名を聞いているのだろうが、どういう相手かわからないので、私はなるべく注釈のいらぬ答え方をした。上越です。谷川ですか。そうです。これで少なくとも彼自身、山へ登る男だなとわかった。この体格で登山姿になったら、さぞかし立派なことだろう。何か名のあるクライマーであろうと、私は返答の心構えを改めた。迂闊な返事はできないと思ったのだ。どちらからお登りになったのですか？どちらから？これには二様の解釈がある。 単に出発地だけ聞いている場合と、それを含めたルート全体を問題にしている場合とだが、はっきりしない場合には、答える側としては当然前者を取るべきだ。聞かれないことを少しでも口を滑らせるのは山男の恥だから。それにしても要件は何だろうか。度合いからです。東面ですね。ええ。一の倉ですか。そうです。問答はそこで終わった。何の要件も切り出されなくて、私は少々張り合い抜けがした。いきなり彼はおかしな質問をしたものだ。うちの会の奴ら言ってませんでしたか？
うちの会？この男は一体何を言うのだろう。
初対面の相手に自己紹介も抜きにして。私がその顔をそらんじていなければならない理由でもあるというのだろうか。私は急に不愉快に感じながら聞き返した。
どちらの会ですか？
ところが、驚くべきことに、これに対して彼は不調を持って答えたものだ。私にわからない不調で。何かカボチャの親類のような不調で。けげんそうな私の面持ちを憐れむように彼は注釈を加えた。
クラブです。
ああ、そうだったか。それなら最近聞いてはいるが、私はどうにも不愉快になってきたので、口をつぐんでしまった。山に行く人々が、お互いに分け隔てなく話し合えることはできないのだろうか。そこには、おのずから、礼儀が保たれねばならない。山に行く人間だからではない。人間だからである。うちの会ではどうやっていてくれるだろうか。私は若いじいたちの顔をもう一度そっと思い浮かべた。昭和22年10月、解放三層欄。再び山へ。松波明作。間もなく軍隊に入る。戦争に行く。そして山とは永久にお別れになる。こうした残り少ない山生活がなおどれだけの情熱に値するか。大東亜戦争の始まる頃からこの会議は普段にまつわりついて、山へ出かけるときにも山を歩くときにも私は離れなかった。自分の幸福、他の者の幸福、他の者の幸福に基づく自分の幸福。軍隊に入るときは、よもや二度と生きて山を歩けるとは思わなかった。それはまた一つの慰めでもあった。自分自身で決断しきれなかった問題を、境遇の変化が強制的に解決してくれることになったから。忙しい軍隊生活の中では山を思い返す暇はなかった。ほんの断片的な山の印象、山の匂いとか、山の風とか、霜解けの温まりとか、そうしたものはしばしば強烈に蘇ってくることもあったが、当伴を解雇させるほど特別なものではなかった。そうして次第に山を忘れていった。いな、忘れたと思っていた。二か年の南方生活の問いは特にそうであった。 復員したのがこの7月。帰ってみれば、親父が死んでいつの間にか一家の長となっている。その後片付けの煩雑さ、忙しさは目の回るようだった。それでも、菜園の手入れをしている時など、木陰を渡る風のささやきに、ふと山を思い出すこともあったが、現在の社会情勢からして、家の事情からしても、到底山へは行けるとも思えなかった。今度こそ真から山を諦め、忘れることができると信じていた。そしてそうするように、無意識的な努力をしていた。山の本など、蔵の奥へしまい込んで。ある日、私は隣村に通ずる橋を渡って、叔父の家へ急いでいた。今まで貸していた土地の問題について、叔父の知恵を借りるために。もう夕暮れ近くなって、涼しい風が田の表を渡っていた。稲の青い穂が波打って、秋が近づいていた。田園の果てに、筑波、カバの山並みが夕日を浴びて黄ばんでいた。その上に、山の高さの数倍の高さに、巨大な積乱雲が盛り上がっていた。赤みがかった丸い頭は、なおも高く湧き返っているようだった。その姿は突然、私にかつての日の夏の穂高を思い起こさせた。それは激しい自分自身でどうにも抑えられぬほどの山への死母であった。静かな夏の夕暮れ、人気の絶えた奥穂高の頂に腰を下ろしているとき、ジャンダルムの上に高く高くそびえていた雲は、この雲ではなかったか。そして、今もまた、この雲があの穂高の上で、ひっそりと黙って湧き上がっているのではないだろうか。山へ行きたい。穂高へ行きたい。もう用件も何もあったものではない。すぐ家へ帰って、ルックを詰めて。よほどのこと、私はそうしようかと思った。だが、母の顔、おじの顔、弟や妹のことなどを思い浮かべると、そうすることはできなかった。俺は今山を思っているのではない。自分のかつて山で過ごした楽しかった日を懐かしんでいるのだ。それに違いない。それに過ぎないのだ。そう思って自分を見つめ返してみた。そして幾分落ち着きを取り戻した。自分は山を離れなくてはいけない。いつまでも山に執着することは自分を幸福にする道ではない。その後もしばしばこうしたことは起こった。しかし、その都度それは抑えつけ、そして抑えつけることもできた。自分の本当の幸福ということのために。だが、こうして諦められると思った山が、所詮自分とはどうしても切り離すことのできない存在であることを、一方では次第に肯定するような気もした。そして結論はその方に落ち着いた。東京へ出て、昔の山仲間が、焦土の中での都会生活が無味なものになっただけに、元気で山を忘れず、むしろそれを一層美しい夢として、今もなお死亡している姿に、接してからのことであった。昭和21年、12月25日。山を思う心。松並明作。星の鈍く瞬く夜、麦田の上を身を切るような風が渡る。 街灯の襟を深く立てて東京へ行く一番列車に乗るべく急ぐ田舎道は、霜柱が嫁にも白く、ざくり、ざくりと足の下に砕ける音を聞いていると、そぞろ山が思い出されてくる。こんな夜の山の寒さはまた格別であろう。それを思えば、家にいて暖かいこたつに当たっている方が数頭楽な断りであるが、行けないとなると山を思う心はひとしお切ないものがある。なぜこうも山が思われるかと、ふと己が心に問うてみる。山へ登るには多少ともロークを伴う。しかし、登ろうという心は、ロークを愛する心では決してないであろう。やむを得ぬ場合を除いては、ロークを務めて避けるのが人情である。困難な登攀を標榜する人たちでも、困難な登攀を少しでも楽に果たすことを考えているのであり、所詮は楽な登攀をしか思ってはいないのである。かといって、それはもとより単純に安楽を求める心でもないであろう。シーイング、岩遊びの場合でもそうであるが、ことに登山の場合には、一度目指された頂きはあくまでも追求されねばならず、いい加減でやめてしまうわけにはいかない。登山がスポーツとしての分野を持ちながら、なお全的にはスポーツと言われぬ理由もここにある。古いノートを送ってみると、その当時果たしたいと思ったスケジュールがずらりと書き連ねてある。年少ない頃は世に困難とか不可能とか言われる登攀を何とかして自分の手で果たしてみたいと思う心が強かった。私はそれを恥ずべき心とは思っていない。否、むしろかような情熱が衰えていくことこそ警戒すべきものと思う。何事によらず先人をしのごうとするこの種のヒロイズムこそ、人類をして今日荒らしめたと感ずるからだ。古いスケジュールのかなりの数はすでに実行したし、残っているものも、中には今ではとても真面目に考える気のしないものもあるが、多くは依然魅力を保っている。おそらく自ら実行する可能性のある限り、これらは私の胸中にとどまって私を山へ駆り立てるであろう。ここに働くものを人間の文化創造の本能と呼んではいけないだろうか。しかし、やることにいくら意義があると思っても、行く山が好きでなくては、結局我々は行かないのである。ということは、山を思う心が、一時的には常に山そのものに対する愛着だということを意味する。この戦争で孤人となったが、前方北尾根、また白側に輝かしい足跡をとどめた、M 校の Y 君が、かつて意味軸も漏らした言葉。山男はロマンチストだわ。この辺の事情を物語る一つの感慨であろうが、私はこれを人間性の最も素朴な要素である美への交渉に帰して考えたい。山の持つ美への感行、山の美に憧れ、しかもそれの遠見に満足せず、もっと端的にその真っ只中へ飛び込んで、一つに愛解かれたいと願う心。これこそ人間を飼って山へ向かわせる原動力だ。華麗、陰惨、明快、幽邃、重厚、深淵、平和、凶猛。山の美は選ぶ人の心により格様である。ある人は富士を良い山と言い、ある人は穂高ほど素晴らしい山はないという。 高尾山など頼まれても嫌だという人もあれば、そのふくよかな谷間をこよなく愛する人もある。しかし、それぞれ評価のすべてを貫いて流れるものは、美への交渉であり、おしなべて山を思う心である。止まれ、私は古いスケジュールを果たしていこう。が、山に行くには元手がいる。その最大のものは体力である。体力が衰えては思う山へも登れまい。私の古いノートに残る計画は、幸い大部分が年をとってもやれるものであるが、中に若干のものは、少々手強くて、私はこれをやれるのは、せいぜい32、3歳ぐらいまでと思っている。なぜ32、3歳かと言っても返事に困るが、なんとなくそう思われてならないのである。それまでには、あと5年ある。が、以前の体力を取り戻して、さらにそれ以上を蓄積するためには、5年の歳月も短すぎてぐずぐずしていられない気持ちになる。日常の左半事から解放されたひととき、いつも思い出されるのはそのことであり、遠い山の姿である。